ということでね、お送りしておりますけれども、らしくあれもね。
ね。
ね、アシスタント候補生、
A のラジコ君でございます。よろしくお願いいたします。
ね、会長に自己紹介もしていただきましたけどもラジコ君は最近旅行とかは行ってますか？
最近行ってないですね。旅行は僕昔から割と好きなんですけども
ね、思い立ったが吉日みたいな。
そうなんですよ、でもなかなかね、その時間とお金が社会人になると、なかなか取れなくて、
普通社会人になるとね、時間とお金ができるんかと思いきや、
そうなんですよ、
逆なんですよね。
そう、僕もそういうね、大人をね、思い描いてたんですけど、
そう、休みの日はね、旅行にみたいな。
全然そんなこともなく
ないですね。
ただでもね、年に1回ぐらいは行きたいなとは思ってまして、今年ちゃうな、2019年は6月に仙台、
仙台
一人思い立って一人旅を、
あ、そう
してきまして。
思い立って仙台行きますか仕事でとか言ったら分かるけどね。
結構ね、その、海岸線、津波にあったあの地域が、まあ、ちょっと昔から興味があったというか、そのツイッターとかでもよく写真上がってたんで、それ見ときたいなっていうのと、まあ、第一は牛タン食べたいっていうのがあったんですけども。
美味しいよね、仙台の牛タンって。抜群に美味しいね。
やっぱり美味しいっすわ。
で、分厚いよね。
そうなんすよ、
あんな分厚いよね。
あ、牛タンと瓶ビールが最高でした
それどこでも食べれんちゃうと思うけど。
違うんすよ、
違うよね、
やっぱり現地に行ったらね。
そうなんよね、
違いますわ。
アミーもなんか網の形に焼いてくれたりね。
そうなんすよ、
するよね。
うまかったっすわ、
ね。まあ、そんな中私はですね、先日沖縄の方に。
いいですね、
ええ、
楽しいっすね、沖縄。
で、実は私、ラジオ探影局の社屋を見る会の和歌山支部長なんですよ。
社屋を見る会、
ラジオ探影局の社屋を見る会、和歌山放送支部長。もう10年ぐらいやってるんですよ、この活動。
いいですね。
まあ、ラジオ沖縄、はい、まあ、OBC、はい、ラジオ関西、うん、FM 大阪802、文化放送、はい、茨城放送、ラジオ福島みたいな、そういうそのラジオ探影局の社屋を見る会っていう活動をやってるんで、あ、こういう社屋なんかっていうのを見て感心するって。
マニアック。
そう、マニアック。そういうのを和歌山放送支部長をやってるんです
はいはい、はい、
もう長年ね、
はい、
で、今回その活動で沖縄の方に行ってきたんです、
はい、
で、まあ、ラジオ沖縄でするかと思いきや、ラジオ沖縄ではなく琉球新報社っていうね、新聞社のビルで、ラジオ沖縄さんってね、会議室結構ちっちゃいんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、で、ちょっと20人ぐらい集まれないということで、琉球新報社さんでやらせていただいたんですけども、金がない沖縄行きは辛いね
まあ確かにね、パーッと行きたいですよね、沖縄はね。
あのね、正直持ち金がね、
はい、
8000円ぐらいかな、
はい、
もっと少なかったかな、まあ、8000円ぐらい、
はい、
その前の日に1万円なんとか確保して、はいはいはい、でそれ握りしめて、で1万円のうち1500円は絶対使わなあかん、もう決まってる支出が決まってるもんがあったから、残り今およそ8000円やんか。それがね、8500円、まあ、それがね、まあでも往復のほらユイレールのこともあるから
そうですよね、
あるやん。
で、まあ、それでかいですよね。
何回はピタパでええやん、
はいはいはいはい、
でまだユイレール3月11日それこそぐらいから、
はい、
ピタパが使えるように。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、なるっていうとこやったんよ、
はいはいはい、
だから間に合わんやん、
はい、
だからそのお金も残さなあかん、ということはやっぱ実質5000円から7000円ぐらいでお土産も買わなあかん。
そうですよね、それ大事です。
すごい使えるお金がもうカツカツなんよ
はいはいはい。
でも、まあ、行きね、
はい、
飛行機で行ったんですけども、関空でこのニュース&スポーツ終わりで土曜日、
はい、
最終便や
ん。お、
腹減ってるわな、
お
なんか食べやなあかんと思って、はい、関空でなんかいつも食べるもんとか、
ね、
出発前に何かあります？ビールとか。
僕はそこの蓬莱よく行きますね、
551ね、
551食べて、ビール飲んで
海鮮焼きそばみたいな、
はい、
蓬莱ってね、やっぱり普段僕も好きなんですけども、やっぱ王将に慣れてるとちょっとあっさりしてるね、
まあまあ確かにそうですね、
ちょっとええ中華という感じなんよ。だからなんかこうちょパワーとしたら足らんかなと思って分
かります分かります。
でパッと見たらお好み焼きがあって、
はいはいはい、
お好み焼きとビールのセット、
はいはいはい、
それで1500円ぐらいかな、
あのフードコートみたいな
ところですか。そうそうそうそうそう、
あそこいいっすよね、
ええよな、はいはい、これでもう1500円や、もう使ってんねん、
はい、おかしいな
でもビール飲んでちょっと気大きなってきて、
はい、
なんか飲み足らんなと思って
出発前に、
そう出発前やけど、なんかあても足らんしと思ったら毎度大きに食堂の
ありますね、
なんか出先みたいな、
はいはいはい、
でそこで、まあ、もう一杯ビールと、
うん、はい、
でなんか鮭じゃないな、すき焼きのなんか煮込みと、うんうん、なんかちょっとしたあって、それでまあ1000円ちょっと
ですね、結構食べてますね。
これでもう残りのお金が5000円になったんよ
関空で落としてしまう、
そうなんよ。で関空からまあ最終便でガラガラの飛行機乗って沖縄着いて、はいはい、もう安いホテルやで、
うんうん、
1泊5000円ぐらいのホテル、うん、 でちょっと繁華街にあってね、はいはいはい、松山って言ってその沖縄那覇市の一番の繁華街のもう本近所のホテルなんですけど、はいはい、まあ、当然繁華街に行くお金ももうないし、うんうんうん、時間的にももう夜や、
そうですよね、
うん、でホテル朝ごはんもついてないんや、
あ、
安いホテルなんや、
安いっすね、
そうなんよ、で朝飯もだから食うてないな、
はい、
会議のみんなのお土産のお菓子をとりあえず食べてどうやって時間潰そうと思ってね、はいはい、沖縄では金なくて、
ですよね、
お金がなくても入れる店がちょっとだいぶ探したんですよ、
はいはいはい、
そしたらあの食堂がね、うんうん、大衆食堂があって、うんうんうん、そういうところであのなんか沖縄名物のちゃんぽんとかあるんですよ、
はいはい
はいはい、なんかいろいろそういうね、はい、安いご飯が、
うんうんうん、
それを食べようと、
いいですよ、
ええ、でもなんかすごい日曜日で混んでてね、
あ、
もうお客さんいっぱいでなかなか出てけえへんみたいな感じです、まあ、ありがちな話です、
観光客の方とかも行くような感じのところなんです、
まあ半々ぐらいなんじゃないですかね、
はいはいはい、
でやっぱりよ見てると、あ、地元の人はみんなねカレーライスを食べてるんで、
おーおーおー、なるほど、ね、
さっさと出てくるし、
はいはい、
僕ももうカレーを食べて、
はい、
結局まあ600、700円ぐらいですけど、はい、それでもうお土産を帰りに買って帰ったら、
はい、
もう8000円全部なくなってしまって、かなり今生活が苦しい、
悲しいな、
参りましょう、せーの、らしくあれ。
携帯ラジオ持っていますか？災害の時情報の入手が難しくなります。一体何が起こりこれからどうなるのか、生きた情報が必要です。あなたを、そして大切な人を守るため、いつもそばに携帯ラジオを、和歌山放送です。
ということでね、
はい、
まあ、携帯ラジオも持ち歩いていただきたいんですけども、
大事ですね、
持ち歩いてます？
持ち歩いてはないです、
ね、持ち歩いてないの
もう最近ほんまにそれこそもうラジコで頼り切ってまして、
ラジコ君やもんね、はい、僕持ち歩いてますよ。
あ、いいですね、かっこいいの、
もうボロボロですけどね。でもこれがね、やっぱりたまに 夜中一人で歩いてるときにスイッチが入るときがあるんですよ、
はいはい、怖いですね、
今ちょっとロックしてますけど、
はいはいはい、
でもロック忘れてる時があって、はい、なんか誰かラジオ聞いてるわと思って若い妄想聞かれてるわと思っていや嬉しいなと思ってね、
はい、
うちの家の、まあ、この若い妄想の近所やったら、
はい、
フランス料理のラパンさんとかね、
うんうんうんうん、
ラジオずっと大体ついてるんですよ。
そうなんですね、
とかそういう時もあるんですけど、普通そんなんないじゃないですか、はい、だから歩いてて、いやありがたいな、どこかラジオから漏れてるのかなと思ったら、はい、自分のポケットのラジオがガーガー鳴ってるだけやったっていうのは結構ありますよね
結構あるんですね、
結構ある、うん、なんか使った後やっぱりそのロックし忘れるっていうパターンはありますけどね、
はいはいはい
はい、ということで参りましょう、マイクで直撃、教えてチェリー、
イエーイ、
ありがとうございます。このコーナーではどんどん教えてもらおうということでお送りしております
雑
雑ということで、今週特にそんなね、
はい、
ラジコ君に教えてもらわなあかんような、なんかあります？最近出来事ってないでしょ別に
特にね、ないですね。
ないですかね。
うん、
和歌山放送実は、
はい、
先週、
はい、
粗大ごみの、
あ、はいはいはい、
処理がありまして、
はい、
今もうくっきりすっきり
すっきり
させてもらったんですけども、はい、トラック4台分
溜め込んでましたね、
4トントラック4台分の、
はい、
粗大ごみが、処理されていきました
そんなに溜め込んでたんですか
4台分やね、僕びっくりしたで、ね、ほんまに
5年ぶりとか言ってました、
うん、多分5年か6年ぶりやと思う、
それにしてもでもそんなにあるんですね、
もうね異常なぐらいのごみ
すごいですね、やっぱりね、大きな社屋にはいっぱいね、やっぱりね、
あれ
溜め込んでたんです、
ね、そうでね、まあ、何が多かったって紙物がやっぱ多いね、
あ、
そうだから別に粗大ゴミで捨てやんでもええんよ、
まあまあ確かにね、
腰回収に出しゃいいっていうぐらいの、ね、多分その腰回収でトイレットペーパー山ほどもらえるんちゃうかっていうぐらい
うん、うん、
この品薄のね、
はい、
ぐらいの腰の量、
へえ、
もうすっごかったですよ、もう玄関がゴミで山盛りになってるんですよ、社屋の中受付の横ね、
はいはい、
今応接ソファーみたいなの置いてますけど、
はい、
あそこにもう山盛りのゴミ
またあそこに溜めてたんです
よ、そうなんよ、でさらに旧食堂に山盛りのゴミ、
はい、
すごかったです、ね、で私が出したいと思ってたスタジオの中の空気清浄機も出せたし、
はい、テレビは、
テレビ出されへんかった、
あ、ダメだったんですね、
いやダメやった、もうそれ確認するのも邪魔くさくなってきてあかんかったと思うで、テレビなんか出したら、
まあまあまあ確かにね、うん、
家電リサイクル法のね、はい、範疇ですから、で、うん、あとオレンジスタジオの横にあった、宮上アナウンサーの広島の本、
はい、
捨てました、
はい、捨てちゃいましたか、
その横にあった週刊ポストとか、
はい、
捨てました
あらまあ、
うん、
捨てられていく、
なんか女子アナパンチラとかで書いてたけどもう捨てました
それがオレンジスタジオの横に置いてるっていうのが面白いですね
この十数年をもうこれもうほかしました、
はい、
あと4階の給湯室にあった2、3年前からある誰かの水筒捨てました
誰の水筒や、
分かる、ある日突然その水筒が現れて、
はいはい、
ずっとその水筒が中身入ったまま、は
い、うわう
わもう怖って捨てることもできへんわけよ。中もう怖いやん
ですね、
うん、多分むっちゃ臭いと思うね。
開けた瞬間プシューとか
言いそうですね。そうなんよそうなんよ。だからそのままもう保管させてもらいました。
あなるほど、
うん、でもほんまはまだその辺も手つかずというか、あのなんかねカリカリになった植木鉢とかも あったんやけど、
はい、
なんか昔サボテンかなんか育ててたんかな。
あなるほどね。
それもカリカリになって
サボテンカリカリになるん
ですサボテンカリカリやん窓際やから。
あ
土も葉も乾いてもうて。
なるほどね。
それはちょっと結局捨てられなかったですね。まあ個人的にはでもおおむね満足かな、うん、
よかったです
感じですね。まああのこれ結構いろんな事件が事件というかあってね、はい、まず大量のスクラップ、
うん、
あの新聞で鍵盤ってあるでしょ、はい、和歌山鍵盤、
はい、
あれ実は会社で切り抜きスクラップして置いてるんですけど、まあそうですね90年代から
お結構長いこと
あるんですよ、
はい、
あるんですけどもそれもほとんど全部捨てましたでそれをトラックに乗せた後、
はい、
それを発見した T デスクが、はい、あースクラップが苦悩の声を上げていましたね。
鍵盤とかってでも他のとこで見られないですよね。図書館とか行ったらあの全国版やったらね、
その通り
縮刷版あるんですけどね。
さすがラジコ君あなた分かってるねそうただゴミを集めてるわけじゃないのよ他では鍵盤は見られないの
で、ね、
わざわざ切り抜きでずっと集めてるんですけど、まあ、かといってじゃあ実際に94年の鍵盤見るかって見えひんのよ、うん
まあ、確かにね、
うん、
見ないんですよね。
そう2000年の鍵盤も見えひんのよ、
はいはい、
まあ、ということで今回鍵盤大量処分。
あれまあ
一応もちろんねこれはいるやろってやつは何冊か救出したようですけど、
はいはい、
基本はねかなり捨ててましたね。
まあでも90年代からやったら結構な量ありますよね。
もう鍵盤だけで山盛りや
ですよね、
うん、で一番ショッキングやったのはそのね、はい、トラックにゴミを積むの誰やと思う。
それはなんか
収集業者の人がね、
あの若手社員が。
若手社員なんかいてないやんけこの会社によ高齢化してんねんこの会社は。
20代前半の社員が
いてないやん。20代前半の社員って角堂さんだけやで。20代
あれおかしいない
てないやんそんな人
え
ということでこのオールド和歌山、
はい、
ベテランチームで、
はい、
トラックに荷物を積み込む作業を数えて4回。
うわ、
まあ、うち私がやってるのは2回だけなんですけど、
はい、
もうね初日頭からやってたんですけど、はい、もう朝出勤してすぐそれが始まって、はい、もう服ドロドロ。
うわ、まあ、そうなりますよね。
あ真っ白になって、
はい、
最悪やったね。
うわ、
なんでこんなことせなあかんねやろうと思って
でもほんまにそれこそ業者の人がやってくれるんではなかったんですか。積み込みはしてくれなかったんですか。
してくれへんかった女職でも自分も大量の CD とか出してるから、
はい、
これは、ね、やっぱりね、
まあ、まあ確かに
やらなしゃあないやん、
うんうんうん、
これはちょっとショッキングでしたね、あと中川さんとかが使ってたコーヒーメーカーとかも捨てました。
あれ、怒られません。
いや中川さんに連絡しました。
あ、しました、
1年以上使ってないから、
はい、
もうええやろうと思って、
うんうんうん、
あるいは最近職場にさコーヒーの赤いやつ、
ありますね、
はい、
あ
のコーヒーメーカー、はい、コーヒー屋さんが出してる
ええやつですね。
そうあれもうほかした。
あれあったんすか。
あった
うんまあね
いらんやろ。
まあね、使わないかもしれないですね。
そう使えへんわ、
うん、
ということで、来年まあこれ 5,6 年ぶりやったんで、
はい、
ほんまにすごい2週間にわたる競争曲でしたけど、うん、はい、できたら毎年やってほしいなっていう
ですね、
うん、そしたらこんなに苦労せんでもええのになっていう私からの要望です、
ね、
ということで参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
がっくり
がっくり
ね、今コロナウイルスでいろいろ中止になってますけども、なんか中止になったりとか自分が楽しみにしてたものがとか店が休んでるとか。
そうですね、僕が行こうと思ってたイベントなんかもいくつか中止になったりとかしましたし、
うん、どんなイベント行こうと思ってたんですか。
まあ、あの
言えないようなイベントですか。ストリップかなんかですかピンク映画とか。
違います違います、まあ、
ライブとか
ね、ライブとかも中止になったやつもありましたし、
うん、
それこそ僕、まあ、僕が行こうとしてた話じゃないんですけど、うん、乃木坂46僕好きやって、なんか毎月言ってる気がするんですけど、
ね、毎月言ってるわほんまに好きなんやね。
そう、それの2期生の、うん、そのそれこそ水曜日にあのオールナイトニッポンやってる新内麻衣さんとかね、2期生なんですけど、
元日本放送の関連会社で働いていたという、どこの会社なんやろなと思ってね、うん、めっちゃ気になって、日本放送の関連会社ってどこなんやろうと思って、
なんかね、ミュージックソンとか行ってたって言ってたから、
行ってた、
うん、普通にそれで仕事だから、番組制作関連なんですかね、もしかしたら、
ね、そうやね、
制作会社
ポニーキャニオンとかじゃないってことだよね。
うん、そう、その新内さんとかも所属、うん、所属というか、うん、あの行ってる2期生のライブが、
うん、
先週末かな、うん、行われる予定。
僕は沖縄で貧乏な旅行してた時ですね。
そうです、その時その時
あの時ほんで暑かったん沖縄当たり前か
沖縄暑いんですか。でもやっぱり
暑いよ暑いよ。で僕当然仕事終わりやからさ、はい、上着着て中にカーディガン着て上からコート着て、
あまあまあそうですよね、
うん、めっちゃ暑かった、はい、ずっと邪魔やったコート、まあ、それはいいんですけど。でその2期生の
そうライブが代々木で開かれる予定だったのが、まあ、中止になって、う
ん、はいはいはいはい。
でもそのね今ライブ中止になったら、うん、配信でやりますとかいうの
やるね。愛子さんとかやってたもん ね
今回のこの一連の騒動でなんかよくみんなやってますけども、うんまあ、2期生のライブもその2期生だけで集まって配信とかやってたりとかしたんで、まあ、面白かったなと思いましたけど、
それはそれ楽しめたかなっていう感じ、うん、それ当然見ながら酒飲んだりしてたん
です。もちろんそうですよ。
あ楽しいね、
はい、
はまあそんな中なんですけども、ご存知のように選抜高校野球も
そうですよね
中止になりまして、はい、和歌山放送で、まあ、野球フリークいろいろ言ってるんですけど、うん、智弁和歌山フリークの野々村アナウンサー、はい、がっかりということで。
まあそうですよね、
残念ですよね。残念ですよ。中谷監督の記者会見のとこまで行ってた野々村さんなんですけども、がっかりして帰ってきたという、まあ、夏にまたね、
はい、機会、
エゴサーチ、
エゴサーチ、
まあ、ツイッターとかね、はい、インスタグラム等で自分のことをまあ検索して、はい、どんな風に世間で言われているのか調べる行為を言いますけども、うんうんはい、エゴサーチしていた和歌山放送パーソナリティ
誰でしょうね。
誰でしょうね。
土山さん。
土山さん、あしてるかもわからんけど、まあ、そういうことは放送では言わんでしょう、普通はね、まあ、なんとですね、あの小田川アナウンサーエゴサーチしていたという。
小田川さんが、
しかも番組の冒頭でですね、私はエゴサーチをしたという話をですね、はい、披露。
すごいですね。
小田川さんエゴサーチしていたんですね。で、なんかいろいろ、いやなんかその自分のね、やっぱりかけた曲とか番組に対して反応があって、はい、それが嬉しいと、まあ、そういう話だったんですけども、はい、よくよく聞いたところ、はい、自分の番組ブログを見ただけだったっていう
あれ
エゴサーチじゃなかったっていう。
おかしいな、
で番組ブログがあったことを初めて知ったらしいです小田川さんは自分の番組にブログがあることを知らなかったそうです
あれ
2012年4月から多分始まったんですよ。
ですよね。結構長いことね、やってますよね。
初めて知ったそうです僕も書いてましたけど
、すごい発見ですね。
そうなんですよ。まあ、エゴサーチということをね、はい、やって自分の番組ブログを見ただけだと、そんなこともあるんだなっていうね、天然なんか周りに天然の人いません？いわゆる天然の人。
天然の人、まあいてますけど ね
女の子やったら可愛いよね。
うちの会社の、まあ、若手天然なんかな、うん、ジェネレーションギャップなのか分かんないですけど、なんかね、はいはい、話が通じへんなっていう時はありますけど、ね、
そっち系ですかそういうのじゃないんですけどね、はい、天然警備員伝説ということで、和歌山放送にはもうたくさん警備員の人がいてですね、はい、年中会社を守っているんですが、はい、結構みんな天然で、うんうん、まずですね、1人、この人はですね T さんという警備員の人なんですけど、
はい、
この人も天然で、はい、その日ねレッツアリダリアンプラスって番組の収録があって、
はい、第2期番組です、ね、
そう第2期番組、はい、毎月プラスは第4日曜日、
はい、
午後5時10分から放送中で、うん、私収録前に、まあ、担当してるんですけど、
はい、
この後アリナのオイアン2人と、はい、で岩崎ふき子さん、はい、来ると思うんですよっつって、はい、もう来てますって言って言ったら、はい、いやー岩崎ふき子さんは来てないですよって言って、
はい、
あそうですか、なんか車あるから来てんのかなと思ったんですけど、いやー来てないですねって言って、はい、なんか清水美智子さんという人が来てるんですけどもえ誰ですか清水美智子、
あの
モノマネタレントの清水美智子、ミッションインポッシブルの清水美智子さんですかって、いやそんな人来るとか言うて、まあ、はい、アイダリアのゲストってね、はい、あのオイアンらが、まあ、僕ら知らんところで決めてる時もありますから、はいはいはい、いやでも清水美智子さん来るんやったら事前に言うやろうと思って、ね、いや清水美智子さんは多分来ないと思いますよって、はい、岩崎ふき子さん来てませんかって言っていやー岩誰ですかって言われて、いやいやいや岩崎ふき子さん毎月来てるじゃないですかと思って、いやー清水美智子さんしか知らないですって言われてそうですか分かりました、もう自分で探しますって言って、はいはい、まあ、結局スタジオに岩崎ふき子さんがいてたんですよ
でしょうね、
うん、当然モノマネタレントの清水美智子さんも来てなかったし
ですよ ね
岩崎さんが結婚して清水美智子さんに改名したという事実もなかったんで、あの警備の T さんはずっと岩崎ふき子さんのことを清水美智子さんだと思っていた
そんなに似てないけどな、
顔も全然似てないし、
何も似てないです、こうだけこう
そうこうだけなんよ岩崎ふき子清水美智子全然違うんですよ へなんで清水美智子さんやと思ったのか。
ほんまですね。
でその話を本人のね岩崎さんにしたら、はい、もう私6年ぐらい前から会社に来てるんですと。
ですよね、もう結構長いですよね。
そう、ゴーゴーバイクマニアとかいろんな番組あって、はいはい、ちょっと涙目になってました。はい、でも他にも警備員の人いてるんですけど、はい、この人ももう一人ね N さんっていう人もいてるんですけど、はい、この人もね天然なんですけど、はい、この人の特徴はビビリっていう。
ビビリ、
夜車内を巡回ね当然するんですよ、はい、でもう玄関のシャッターも全部閉まって、はい、車内にいてる人っていうのは本当に僕とか限られた人間しかいてない時に、はい、僕がその廊下に立ってたら、はい、向こうが来て、はあびっくりしたって言いました。いやいやそれいてるやろと、今館内に誰が残ってるかは分かるやろと、立ってるやろ、これ2階僕のデスクのある部屋やと思って、はいはい、でもめっちゃビビるっていう、あそこにいてるとはみたいな、いやいてるわと思って、俺の机やと思って、若い妄想天然伝説、はい、これは2人ね、他にはいっぱい警備員いてるんですけど、はい、今日はこのお二人をご紹介いたしました、
はい、
時間なくなってきた、北尾アナウンサーのボックス、
ボックス、
この間の赤井ゆかりアナウンサーの金曜日のボックス、はい、ちょっと事情があって赤井さん急にスタジオ出れなくなりました。
あ、そうなんですね。
北尾さんが急遽当番、グッデイ終わりでの急遽の当番だと、ね、はい、難なく、伊藤先生とも会長に、
さすがですね、
これは春からあるんじゃないかなという感じです、ね、いやないですけどね。、はい、あとやたら詳しい、
詳しい、
人気のラーメン店丸豊さんのね大将が引退するというニュース、はいはいはい、やたら詳しかった、
詳しかったですね、あれ
寺門アナウンサーの熱烈取材の様子が、はい、伺いましたね。以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送です、
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 和歌山放送です。
今の4つの和歌山放送ですのうち3つはコンピューターによる合成音声、本当の人間の声は一つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています。
和歌山放送です、